月初め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。早いもので、今年本当に激動であり激変で、神有教会にとりましても、また信者さんにとりましてもですね、大変の大きな節を迎えておられる方がたくさん、やっぱザラザラするね、これね、なしでいいかな、聞こえますよね、はい、ちょっとね、あのスピーカーがね、だいぶこれもう20年以上使ってて、ちょっと劣化してきてて、ちょっとザーッという音がするようになってですね、ちょっと、はい、はい、マイクなしで、ちょっと聞き取り、スピーカーなしで聞き取りにくいかもしれないですけど、よろしくお願いします。何話してたんですか？今年、いや、大変な年だったね、今年という年。いよいよ、残すところ1ヶ月、その月始め祈願の月例祭を今、使いさせていただいたんですけれども、先月は、初めて、神有教会として初めて11月にですね、秋の御大祭を、しかも13日というね、哀楽の初代は御神願成就の日だと、13日の日は言われたんですけど、その日に仕えさせていただくことがありました。また、これは一昨日になるんですけれども、11月の29日なんですが、これは私たち、哀楽教会にご縁いただく者にとってはですね、非常に大切な日でして、哀楽の初代親先生が、亡くなられた日でもあるんですね。で、今年の11月29日は亡くなられてから28年になるんですけれども、実はその一昨日の日にですね、かねてからの願いであった法人設立に向けての、宗教法人設立に向けてのですね、教会として自立するための向けての書類を東京都庁に提出をさせていただいたんですね。ですね、書類の種類は53種類で、数えてみたら総枚数は180枚というね、膨大な量の書類を取り揃えて、満を持してですね、おとといのくしくも哀楽の初代の亡くなられたお立ち日の11月29日に発送させていただいて、昨日どうもあちらに届いた、都庁の方に届いたということなんですけれども、そもそもですね、この法人設立に向けての動きというのは、今から4年前の、だから平成30年だったかな、4年前の平成30年に、法人設立とか考えずにですね、教会の隣の物件が空いてまして、この物件をちょっと購入させていただきたいという願いがあって、ただ購入するにあたっては、親教会にですね、いろいろな面で、財的な面でも、手続きの面でもお願いしなきゃならないということで、初めて私、4年前の11月28日にですね、哀楽教会に、お参りさ、初めてお参りっていうか、その時期にお参りさせていただいて、そして当時、もう亡くなられましたけど、二代親先生と、あとその二代親先生の、一番下の弟さんに当たられる大坪栄四郎先生という方と、あと修行生の先生とともにそのことをお届けさせていただいたんですね。隣の物件を購入させていただきたいんです。つきましては、どうかね、ご承認いただきますよ。ただ、その時の話し合いの結果としてはですね、まあ、主に栄四郎先生が中心に、話をしてくださったんですけれども、まず、土地、不動産を購入する前に、まだ、ね、教会として、自立してないから、まず、教会として、その宗教活動的なところではもちろん神有教会として自立して行っているんですけれども、この土地と建物は哀楽教会のものなんですよね。だからそこも、のところをちゃんと、ね、手続きを踏ませていただいてから、そういうね、不動産の、新規の不動産の購入とはするの、した方がいいんじゃないですかというようなことになって、まあ、私としてはその当初の願いだった不動産購入ということは断ち切られて、そうじゃなくて新たに、まずは教会として自立していく、独立させていただく宗教法人としてですね、ところに願いをかけ、させられたんですね。そして翌日の4年前の 11月29日です。やっぱり、愛楽教会の初代のお立ち見の日に、ご結界におられた二代目先生に、これこれこういうことで不動産の購入ということで、今回は愛楽教会にお参りしましたけれども、成り行きの中でその前に、教会として独り立ちをさせてくださいというお届けをさせていただいたんですね。そして、それがきっかけだったんです。4年前の11月29日がですね。そして、その後、東京センターの職員の人とも連携しながら、都庁の人たちと話し合いを進めていって、まずは3年間の活動の実績を上げてくださいと。今まで活動の実績もあるでしょうけど、ここからまたさらに3年間の活動の実績を、示してからですということになってですね。で、毎年1回です。都庁の方にですね、今年1年はこういう活動をさせていただきました。また、収支決算の状況はこういう状況ですとかですとかね。あと、いろいろ信者さんの名簿とか、いろんな報告をさせていただいて。で、3年前の11月29日が、初代岩先生の25年の式年祭だったんです。その時、順子先生と一緒に日帰りですね。で、今、ここにおられる酒井さんの夫婦の、ご助力もいただきながらですね、道中の日帰りで参拝させていただいたんですね。3年前の11月29日。で、その段階でですね、まだ親教会に対して、この土地建物を購入した時の借金が残ってまして、それを、本当はですね、2020年の東京オリンピックの時までに返済しきるという願いだったんですけど、成り行きの中でそういう教会としての自立というような成り行きも起こってきて、もうオリンピックよりもさらに半年早く、令和元年の、その11月29日、3年前の11月29日に、残りのですね、200万円あった返済金を、ボンとそのまま、二代は先生にですね、お届けさせていただいて、返済金をまず完済したんですよね。でも今考えたら、それはカンナガラでしたね。もし東京オリンピックまでとなっていたら、もうコロナの情勢になって、なかなかあちらにも行くことができない。おまけに、二代親先生ご自身ももう翌年の6月に亡くなられてるんですよね。やっぱり半年早めたおかげで、直接ですね、二代親先生にですね、返済金を全部返すお届けができたんですよね。だから本当、毎年その11月29日というのはですね、そういう調子で節々が重なって、そして今年の11月29日も、この時期にしようというわけではなかったんですけれども、先月、設立の広告をさせてもらって、1ヶ月間待たなきゃいけないってことだから、1ヶ月間待ったら11月の後半だったので、それだったらね、いろいろと何かと不審になる11月の29日の日に、都庁に書類を送らせていただこうと思って、おとといですね、その180枚の書類を無事提出させていただいたんです。この後もいろいろと審査とかあって、審査が通ったとしても、いろいろ登記の手続きとかがあったりするんです。まだ若干、それなりに時間がかかるんですけど、私としてはですね、ついにここまで来たかという考えが深い出来事もありました。ただですね、11月29日のことに関して、2つほどちょっとですね、心残りがありました。1つはですね、愛楽教会には、毎月、返済金が終わった後もですね、毎月必ずお礼のお初を送ったり、直接お参りしてお届けされてたんですけれども、11月はですね、通常のお初はお供えしたんですけど、いつもですね、その初代親先生のお立ち見の例年祭のお初をも包んで送ってたんですけれども、それを忘れてしまったんですね。普通のお献費だけで、初代の例年祭のお献費は送りそびれたんですよ。でも、私としてはですね、ここでちょっと少しですね、油断というかですね、出たというか、今年、28年の例年祭、式年じゃないから、今年は例年祭のお初はいっかというふうに思ったことで処理しようとした。他にもいろいろ御霊様もだいぶ増えてきてますしね、愛楽教会にも。毎年じゃなくてもいっかということがあった。それとですね、あと書類なんですけれども、中にはですね、原本をそのまま提出できない書類というのもあるんですね。例えば、 ご本部からですね、正式に金光教神在教会が宗教法人としてならしていただくことを本部が認めるという書類がご本部からいただいてるんですけど、そういった書類とか、あるいはこれは以前にも話したんですかと思いますけど、寄付証書ですね、この土地建物の名義人である愛楽教会が神在教会が宗教法人となった際、この土地建物を神在教会に寄贈しますよという証書、こういった重要な書類はですね、原本をそのまま都庁に送るわけにはいかないので、そのコピーを送るんですけれども、ただ一応この原本には間違いありませんという原本証明というねものをつけなきゃいけないんですね。それがそれも何十枚もあったんですけど、原本証明には最初に私が法人設立に向けての代表者なので、私が印鑑、原本に間違いありませんという印鑑を押さなきゃいけないんですけど、その押した印鑑がですね、私が印鑑登録している印鑑じゃない印鑑で押してしまったんですね、原本証明の書類。でもそれもね、別に手引き書とかにはそんな印鑑登録しているハンコで原本証明の捺印しなければならないとかいうことが書いてなかったから、それもなんか引っかかりつつもですね、大丈夫だろうというような感じでいたんですね。ところがですね、11月の18日くらいだったかな、先月のご大祭で緩和発表のご用を務められた伊藤則夫さんからお届けがあってですね、その大祭のあった11月13日に伊藤さんの一つ上のお兄さんの、お嫁さん、奥様が11月13日に亡くなられましたというお届けだったんですね。ただ亡くなってすぐにはもういろいろこういう情勢もあってすぐには伝えられなくて、ご家族も一通り終わってから伝えられて、だからその11月19日に初めて知ってですね、お姉さん、義理のお姉さんが亡くなる、それのお届けがあって、で遅くはなったけれども、そのお兄さんと亡くなったお姉さんのところにちょっと九州の方に今月の11月の月末行かせていただきたいというお届けがあって、11月の月末ってことはやっぱり初代の例年祭も11月29日だから、できればその例年祭にもお参りさせていただきたいというお届けがあったんですね。私そこでですね、ハッとさせられたんですね。ビビッときたわけですよ、直感的。成り行きを尊ぶって言ってもですね、本当に尊びどころ、勝負どころっていうのがあると思うんですよね。例えばスポーツとかでもですね、野球とかでもですね、ずっと1回から9回までありますけどね、必ずここが勝負の分かれ目っていうような場面があるでしょ。野球とかして、サッカーとかね、他のスポーツとかにしても、いろんな他にも言えると思いますけどね、ずっといつもが均等に勝負どころじゃなくて、ここ一番っていう、成り行きを尊ぶっていうのはね、ここ一番の成り行きを受け漏らしちゃいけないっていうところがあると思うんですけれども、私はその伊藤さんのお届けを聞かせていただいて、大祭の講師を務められた伊藤さんが、しかもその大祭を務めた日に義理のお姉さんが亡くなられた。そして遅ればせながら九州に行って、初代の霊年祭にも参拝させていただきたいとお届けがあった時にですね、先ほど言った、まず初代の霊年祭のお憲兵を包んでいないということ、それから原本証明のハンコが、印鑑登録してないハンコ、もう即座に改ま、ここを改まらせていただきますというふうに神様に申し上げたんですね。私の今までの成り行きを尊ぶ経験上、ここは絶対受け漏らしちゃいけない、横着になっちゃいけない、徹底的に実意を込めなきゃいけない成り行きだなと。感じたわけです。で、即座に、18日の夜にそういう届けがあって、すぐにですね、愛楽教会に、普通のお憲兵を発送したばっかりだけれども、改めてまた、初代の親先生の霊園祭のお憲兵を、包みでまた送らせていただこうと思って準備したんですね。それから、原本証明のハンコもね、もうせっかく何十枚も印刷したけれども、改めてまたコピーし直して、ちゃんときちんとした印鑑登録しているハンコで押させていただこう。そしたらですね、その翌日にですね、もうすぐに保険費を包ませていただいて、発送する準備をして玄関に置いといたんですよね。そしたらその日の昼になってですね、伊藤さんの奥さんから電話がかかってきて、なんかちょっと慌てた感じで、先生ちょっと急ですけど、今からそちらにお参りさせていただきますって言ったんですね、夫婦で。 そしてお参りしてきて、伊藤さん夫婦がお届けされるのに、無事に飛行機のチケットも11月30日まで取れたから、愛楽の初代は先生の例年祭にも参拝させていただきますというお届けがあったんですね。ちょうどだから本当は郵送するつもりだったお検品で、まだ郵送する直前だったですから、ほんなら伊藤さんこのお検品をね、神有教会の代表としてお参りするつもりでお届けしてくださいと言って渡すことができて、でちなみに伊藤さん今日は参拝を予定していたんですか、いやいや参拝予定してなかったんですよ、成り行きの中でちょっと参拝させていただこうということが働きが起こって急遽参拝しましたということだったんですね。いや本当に神様がここを待って、このね、私、改まりを待っておられたなと。まあ、伊藤さんのね、成り行きともね、関わってですね。はあ、やっぱりおろそかにしなくてよかった。初代和先生の、やっぱり、大恩人ですからね。私ども、神有教会のものにとりましたし、愛楽の初代。たとえ例年祭であろうとも、初代のお立ち火だけは必ず大事にさせていただかなければならない。そしてまた原本証明の方もですね、ちょうどそのうちにあったプリンターがですね、少しも壊れてて、買い替えようとしたのがその翌々日に届いたんですね。で、新しいプリンターで書類を印刷して、改めて登録してあるハンコで原本証明のハンコをさせていただくというね。なんか神様が本当この改まりを待っておられたなっていうかね、そんな感じがしたんですね。やっぱりこのね、ことをおろそかにしてはいけなかったんだと、このことというのはやっぱり確かに今ね、お互いのね、信心の独り立ち、金光教人としての自立が願われていると思うんですけど、自立、やっぱりもっと、親ですよ。親っていうのは教えの親ですよね。うん。信心の親を大切にさせていただくということはおろそかにしてはならないんだと。私どもの場合だったら、師匠である愛楽教会の初代親先生であったり、二代親先生であったり、ひいてはもちろん、ご本部の金光様ということになると思います。皆さんにも親がいるでしょ。信心の教えの大事な。やっぱり、その方に対する、立て仰いでいく、立て祀っていく姿勢というのは絶対に外してはならないということを思いました。独り立ちすると言ったって。そしてもう一つは原本証明ですよね。新人の原本証明もおろそかにしてはいけない。原本証明というのはこの原本に間違いないですよというための書類ですよね。新人の原本、その大切な教えの親から習った教えが確かに間違いないものでしたという証明をしていくこと。そしてそれにハンコを押していくことですよね。お互い一人一人が、信心の独り立ちをするからには、まず、持とすところである、ご恩人の方、教えの親を大事にさせていただく。ひいては金光様を大切にさせていただく。どこまでも実意を褒めてですね、これぐらいでよかろうじゃなくてですね、最大限の実意を込めて立て仰がせていただくという姿勢と、その教えの親からいただいた教えは確かに相違ありません。私の信心がその教えの親からいただいた教えそのものに相違ありませんという証明を一人一人がしていくことだ。そしてその押すハンコはですね、偽物であってはならない、まがいものであってはならない、もどきであってはならないということですね。誠でなければならない。それがなんか願われているようなね、ものを感じるわけです。誠の信心の原本証明をするということはどういうことなのか。先ほども言いました。まず、磨かせていただく。改まらせていただく。そして、実意を込めさせていただくというものを常に携えながら、成り行きを尊んでいくということですね。そして、もうここが勝負どころという成り行きを見落とさないこと。そしてここが勝負どころだな。ここが力の入れどころだな、成り行きということをキャッチしたら、もう、運も言わさず、恐れることなく磨いていく、改まっていく、どこまでも実意を込めていくという構えを作らせていただくことが、誠の原本証明をさせていただくということだというふうに思うんですね。うん、この教えは証明できたけど、この教えは証明できない、そうじゃなくてですね。 いよいよ教えの親をですね、本当に教えの親たらしめるためにですね、私ども一人一人が、親様から習ったことは確かに間違いありませんでしたという署名捺印ができるような、そして改めて独り立ちしようとすればするほど、この親様は立てずに置かない、尊ばせに置かないということをですね、心に携えていくことがなんか願われているようなものを感じるわけです。今年最後の一月間、一つそういう姿勢でですね、日々をいただいていっていただきたいと思います。いよいよ成り行きに対するアンテナをですね、目を細かくさせていただくと、ぼーっとしたアンテナだったらですね、本当ここが改まりどころですって言うとキャッチできなかったらですね、もったいないことだと思いますね。絶対この一月間の改まりをさせるための成り行きが一人一人に今月起こると思うんですね。新しい年をですね、迎えさせていただく、そしてこれから独り立ちをさせていただくということにあたってですね、いよいよその、ここが勝負どころという成り行きを見落とさないアンテナを立てながら日々の成り行きを尊ぶということ。そしてここが今月の取り組みどころの成り行きだなと思ったら、もう、まっすぐにですね、素直に見分かしていただく。もう改まることを厭わない。改まることに勇しく、磨かしていただくことに勇しく、あらしていただく。そして実用を込めさせていただくことに勇しくあらしていただく、そういう構えを持ってこの大変な激動だった1年の締めくくりの一月間をおかげをいただいてまいりたいなと思わせていただく、今日はお祭りだったように思います。ありがとうございました。